皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第247回です。
はい、
収録してますのが1月の28日ですか。1月28日火曜日の夜に今撮っておりますが、
あれ今247回って言った？そうか。はい。
なんで？
ごめん。いや、なんでもない。
いやいや、何ですか？何かありましたか？
8、9、あと3回で250回だなと思って。
まあ、そうですね。
キリがいいね。
ご存知の方いらっしゃると思いますけれども、来月2月でね、7周年が来ますので、だいたいそれぐらいで250いくかな？
そうね。
週1で撮れていったらちょうど250が7周年記念会になりますね。
いいね。計算通りだね。
偶然だろ、偶然だろ。
全く今の瞬間まで知らなかったけど。
いや、自分もその2月22日というのはね、忘れてないけど、回数まではあんまり考えてなかったんで。うまくね、それに合わせられればいいですけど、まあ別に251になろうが249であろうが関係ないんですけどね。
まあね、やること一緒だからね。
そうそうそう。あの250回だからといって何か特別プレゼントがあるわけでもないし、多分スペシャルゲストが来ることもないし。
誰か来てもいいけどね。我こそはって。
で、我こそはっていう人が来るとあなたが喋んなくなるからね。
だって、ゲスト喋ってもらった方が楽しいじゃん。
いや、あなた、単にリスナーになってしまって、そのうち寝るでしょ？
いや、寝はしないけど、なんか違うもの見てるかもしれん。YouTube とか。
だからなんで収録中に YouTube を見るんだよ、君は。
いや、なんか話聞きな、なんかね、もうね、一個に集中できないんだよね、私ね。なんかこう、話しながら、ゲームしたりとか、話しながら YouTube 見たりとか、なんかね、何か同時に二つしてないとね、落ち着かないんだよね。なんか時間もったいなくて。
収録中はせめて収録に集中していただきたいですがね。
今日私から電話かけたんだけど、おばさんに。
はいはい。
その瞬間まで、いつでも準備 OK ですって LINE が来る直前まで、直前というか、ラーメン食べててさ、今日、夜ご飯ラーメンだったんだけど。食べきれるかなと思ったけど、間に合わんかったなと思って、スマホの横に食べかけのラーメンを置いて。
それ食べていいよ、そしたら。伸びちゃうでしょう。
いや、いいよ。まあ、ちょいちょいつまむかもしれんけど。
まあ、音が入らんように静かに食べてください。
はい。
なんか前もそんなことあったよね。
まあ、ちょいちょいあるからね。パン食べてたり、ねね、チョコ食べてたり。
まあ、いいですけどね。まあ、でも本当に、伸びてね、冷めてしまうんで、まあ、ラーメンは食べてください。つうか、収録が分かってるのになんでその直前に食べるのかね。
いや、私のちょっと計算ミスでさ、お腹空いたなと思って、ラーメン食べようって野菜いっぱいを炒めてさ、ラーメン作って、で、時計見たらさ、あ、やべ、こんな時間だと思って。で、とりあえず、もう入れちゃったもんだから作んないとと思って作ってさ。で、この時間から収録かと思って、今ちょっとお風呂入んないとやばくねと思って、とりあえずラーメン作って出来上がって、お風呂入って上がってきて、今パン1でラーメン食べるっていう。
いや、別にあなたのパン1の姿あんまり想像したくないんですけど、つうか、そんな状況ならさ、30分遅れようとかさ、連絡すればいいのに。
いや、もう遅れるのはもうね、もう後がもう詰まってるからダメなんですよ。
忙しいな、相変わらず。はい。まあ、そういうね、雑談でどんどん今時間が無駄に、費やされていっておりますけれども。
はい。
何の話するかも忘れちゃいましたけれども。まあ、そんなこんなで、考えたらもう1月終わりますけどね。
いや、早いね。今年、この間今年始まったねって言ってたのにさ。
そうそう。どうしますかね。もう今年残り11ヶ月ですよ。
いや、本当にね、こんな感じで1年終わってくよ、また。
ね。 気がついたらもう年末でとか喋ってると思うよね。
ねえ、怖いよ。
年取るとどんどんどんどんこの時間の速度が上がっていくんだよね。
いや、でさ、仕事してるとさ、まあ、仕事して一日終わってあっという間に過ぎていくじゃん。
うんうん。
で、これがさ、仕事しないと時間ができてさ、自分の好きなことできるし、時間を有意義に使えるし、うん、なんかちょっと一日の充実度っていうかさ、時間が多少多くなった気がするんじゃないかって気がするんだけど、そんなことないよね。
ね、そうね、まあ、精神的な余裕はね、あるし、
うんうん、
ただ、本当に自分、もう隠居生活だから、
うん、
油断するとダラダラなっちゃうんで、
うん、
まあ予定がどうであれ、とりあえず夜寝る時間と朝起きる時間は、前と変わってないんですよ。うん、変えないようにして。
ああ、偉いね。
10時過ぎには寝て、朝5時に起きるという、うん、それも今までのパターンと変えないようにして、うん、まあその中でね、まあ家のことをしたりとか、まあ映画見に行ったりとかしてるけど、うん、ただ、本当に、良くも悪くも、時間感覚とか曜日感覚はどんどんなくなってるんで、
うん、
カレンダー見ないと、本当に今日何日か、曜日感覚もね、ゴミ出しの日があるから、なんとか覚えてるけど、月曜日は生ゴミで、ね、水曜日は、ペットボトルでとかあるんで、うん、もうそのためだけに覚えてるような、
うん、
うん、感じだね。うん、うん、平日と週末の違いっていうのは当たり前だけど、ないし。まあそんな感じで気をつけないとついついこうダラダラっとなっちゃうので、どっかでね、こう枠にはめないといけないなと思って、寝る時間と起きる時間は変えないようにしてるというところですかね。
うん。
それこそつい先週かな、切れてる糸電話の収録があって、でまたゲストをお招きして1ヶ月分ねまとめて喋ったけど、結構長引いて、まあ雑談とかもねしてたんで、終わったら、確かもう夜の11時ぐらいだったんですよ。
お、
自分的にはもう当然その時間とっくに寝てるわけよ。
うん。
で、まあバタバタっとね、片付けてすぐ寝たけど、なんとなく翌日さ、なんか体の具合がおかしいというわけじゃないけれども、なんとなくこう、体内時計が狂ったような感じではありましたね。
なるほどね。
もう仕事行かなくなった分、どっかでやっぱりなんか線引きしておかないと、もう朝何時まで寝てもいいとかさ、ね、うん、夜何時まで起きててもいいとかいう生活毎日やってたら、健康にも悪いだろうしね。
まあね。
だからそこだけは今のところ気をつけて、あとは週3回ジムに行って体を動かすというところはね、やってますけど。
うん、偉いね。
それも意識して運動して汗かかないと、動かなくなるからね、うん、特に今寒いし、
うん、
あんまり外行きたくないし。まあね、うん
うん、
もう出かけるのはさ、買い物に行くときと映画館に行くときとかさ、なんか限定されちゃうんで、うん、こう寒いとね、ちょっと散歩しようという気にもならないし、だからさ、桃屋のおっさんとか、この寒いでも毎日ね、その花丸くんを連れて1時間とか散歩してるというのを聞くと、すげえなと思うよ。
いや、本当だよね。
うちの近所でもよう見るんですよ、結構年配のおじいちゃんおばあちゃんがさ、寒い中ね、犬の散歩しよう姿を、
うん、
絶対風邪ひきそうだなと思って。犬も嫌いじゃないけど、この寒いのとか、夏の暑い時に散歩は嫌だなっていうのがね、あってね。
うん、確かに、うん。
まあ、可愛いんだけどね。
うん。
だから、YouTube では最近、犬動画と猫動画をよく見てますけれども。
いや、もう動画で十分だと思うよ、本当。
いや、そう思う。結構ほら、犬もさ、毛が抜けるじゃないですか。
うん。
ブラッシングした大量のね、毛の塊が出るみたいな、ね、芝とかでもあるけどさ、うん、ああいうの見てたら、なかなかという感じでね。まあ、動画見るぐらいがいいのかもしれんなと思って。
うん。
動物がおったらいいだろうなと思うんだけど。
まあね。
まあ、うさこのところはね、動物飼えないしね、まあ一人だから、世話するのもね、あれだし。
そうね。まあ、ペット、なんか、人間の形したペットぐらいならいいけどね。家事やってくれるペットみたいなさ。
まあ、それペットというか、しもべというのか、なんかよくわかりませんけどね。紐というのかもしれませんが。
家に帰ったらご飯ができてて、お風呂も沸いててっていうさ、そういうペットがいいな。
そら、理想よね。
うん、理想。
帰ったらもう部屋が温まって、お風呂も沸いててご飯もできてて、さあどうぞと。うん、じゃあ一杯お継ぎしましょうみたいな。
うん。
感じのね、しもべがいると君も毎日が楽しいでしょ
う。そうだね。で、自分のことは自分でちゃんと稼いでもらってさ、適度に。
適度に。
適度にね。フルで働けとは言わんから、自分の小遣いぐらいは自分で働けよって言うんだけど。
ということで、そういう条件に該当して、我こそはと思う方はぜひね、うさこまでご一報いただければと思いますよ。
いや、マジで家のことしてほしい、ほんと。
そらそうよね。
もう家事、ほんと嫌なんだよね。
そら自分だってね、めんどくさいし嫌だしさ、朝、洗濯とかするけど寒いしさ、冷たいし、水は。
うん。
やっぱりね、そら誰かしてくれるんであれば、それに越したことはないけど、
うん、
まあでもやれることはね、ちゃんと自分でやっておかないとさ。
そうなんだよ
な。ね、自分もいつ一人になるかわかんないし。
いや、本当だよね。
え、ほんとほんと。いつね、寝袋を抱えてマヤさんのところに泊まりに行くか、そういう日が来るかもね、わかりませんから。
うん。
うん、まあ絶対ドアは開けてくれないと思いますけど。
マンションの共用の廊下にね、寝袋で寝てんでしょ？なんか、不老者いますけど、ここに、みたいな。
うん。すぐ通報されるよね。私知りません、こんな人。会ったこともありませんよ、というふうにね。言われそうな気がしますが。
うん。言われるね。
そうそう、話全然飛ぶんですけどね。
うん。
つい数日前に、
うん。
黒柳りんごさんが、今ね、単身赴任で関東の方に行っておりますけれども、
うん、
グリーンさんのところに遊びに行ったという話を、キュリオシティと今日のナオでやってましたけれども。
いいね。
で、そこにマシュさんもね、キノコ抱えてやってきてみたいな。
あ、ほんと、いいね。
で、ずっと聞いてたら、今日のナオの最後の最後で、なんか、うん、次はおばさんを呼ぼうとかなんかすごいこと言ってて、俺、うん横浜まで行かないといけないのかしらみたいな。
いいね。
まあ、行かんことはないけれどもね。呼ぶからにはそちらで飛行機と宿の手配全部してくれるんであれば、まあ、行かんこともないけれどもと思ったんですけどね。遠いし。
いや、いいよな。なんかさ、私別に、ちょっと羨ましいなと思うよ。そういう時にさ、
うん、
おばさん呼ぼうって、絶対うそこ呼ぼうとは呼ばれないもんね。
いや、それはさ、やっぱサプライズでさ、ね、自分一人が行くつもりでさ、ピンポーンとね、グリさん家のドア開けたらうさこもついてきましたみたいなのが、それはサプライズでやりますよ、それぐらいね。
でも本当になんか迷惑そうな顔して、うわ、こいつ来たって思われて、そういう顔見るの、見たら私本当へこむからちょっとやめとく。
去年北九州で会った時だってそんな顔してないでしょ、グリーンさんも。ナオさんも別に。
いや、大場さん呼んだのにおめでかよ、みたいな。なんでいいんだよ、みたいなさ、顔されたらほんとマジ凹むからね、ちょっと遠慮しとく。
まあ、グリーンさんはともかく、ナオさんはそんな顔はしないと思うけどね。
いや、わからん。もう私なんかさ、なんかちょっとわかんない。なんかさ、妙になんかね、私なんか、うんこんだけさ、いろいろ言いたい放題言ってさ、みんなから実は嫌われてたらどうしようとかさ。うん、ちょっとなんか、急になんかネガティブ入って。
今更ですか
今更、散々言っといて。
これだけさ、何回も名古屋とか神戸とか行ってさ、うちにも遊び来てさ、大概いろんなポッドキャスターと会ってるくせに、そういうこと言うかね、君は。
うん、うん。いや、会ってるからだよ。会って、うわ、うさこもう別に会わなくていいよって思われてたら嫌だ、怖い、怖ーと思って。
それ言ったら自分だってそうだけどね。いや、本当にさ、会いに行って、喜んでもらってるかどうかもわかんないしさ。
いや、喜ぶからだって名前呼ばれるんじゃん、おばさん呼ぼうよって。
いや、あれは本気で呼ぼうというよりも、まあネタとして言ってるだけだろうなと思ってね、こっちも聞いてたけど。う
いや、ネタにしても本当に来てほしくない人の名前は絶対言わないよ。
じゃあ、とりあえず、今回のね、この話を聞いたナオさんはね、すぐね、うさこに連絡して、いやいや、もうね、うさこさんも来てほしいんですよ、というふうにね、ぜひ、慰めの LINE を送ってやってください。
まあ、マジでやめてください。もうそういうね、気使われ方するとね、もう本当に余計へこむから、ごめん、気使わせてごめん、みたいな。
めんどいな、取り扱いが。まあ、そういうこともね、まあ、行くとか行かんとかいう話ではないんだけど、まあ、ネタとして扱っていただけるだけでもね、ありがたいことでございますが。で、話はまた飛びますけれども、前回ですね、ハッシュタグの感想が、まあ、一件しかないと。ただ、うさこがね、もうこれゼロになったら番組やめようって言ったじゃないですか。まあ、そのうさこの言葉が契機になってか、今週はたくさんいただきましたんで。
本当。
もううさこの狙い通りかなと思いましたけどね。
いやー、本当、もう、だから言ったじゃん、もうさ、そういうこと言ったらさ、みんな気遣って、ねえ、お便りくれるんだからさ、もう、誰だよ、そんなこと言い出したの。やめて。
皆さんね、お優しいですよ、本当に。
優しいね、本当に。
ね、いつも言ってるけどさ、こんな我々のさ、何も心に残らない、何のためにもならないね。こんな番組を毎週聞いていただいた上に感想をお寄せいただけるとかさ。
いや、本当ね、みんなね、優しいしね、素直だね。そうやって言ったら、ハッシュタグくれてね、つぶやくってさ、どんだけだよ。
なんかこちらからさ、謝礼を送らなくちゃいけないんじゃないかと。今週もありがとうございましたと。本当に。もう金一封送ってあげたいぐらいの気持ちはありますけど、まあ、あくまで気持ちだけで、勘弁いただきたいと思いますけど。
念を送るよ、じゃあ。ありがとうって。
じゃあ、今週もその念を送る、皆様方の、感想などを紹介していきたいと思いますけれども。
はい。
まず、アポロさんから、令和7年1月20日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト丸4。こちらでキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次は、芹沢智之さんからですね。246フレーバー、タイトルに短いとあるが、選挙話で15分は十分すぎる。お便り来なくなったら最終回ということは、お便り感想を送り続ければ番組は続くのかな。義務にすると縛られてしまうが、聞かせてもらうお礼の気持ちとして番組へ何かお返しはしたい。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お礼をね、本当に送るのはこちらの方で。
そうだね。
ね、その聞かせてもらうとか、もうこちらからすればね、聞いていただいてありがとうございますという、本当に。
本当だよね。
もう本当申し訳ないです、こんな。こんな番組で時間を費やしていただいて。
うん、本当ね、マジでなんかね、本当適当になんかね、まあ、10メートルぐらい離してちっちゃい音でね、なんか鳴ってるわぐらいな感じでね、聞いてもらったらいいから。
いや、それそこまでするのはもはや聞かんでいいと思いますけど。いやー、でもね、本当にね、こういうふうに言っていただけるのはありがたいですよね。
本当にね。
やっぱり我々も俗人なんで、ね、何一つ反応がないとかさ、いや、今週もつまらなかったとか言われたらやっぱりへこむわけですよ。こういうふうにね、言っていただくと、あ、じゃあまた来週も頑張ろうかなという気になりますよ。
そうだね。
まあ、頑張ろうって言ったらね、何も頑張ってないんですけどね。ただ喋ってるだけなんですけど。お次は、あやほアットマーク、自称プロポッドキャストリスナーさんからいただきました。
はい。
キタキタカフェ246拝聴、父上終わらないで、海外から聞いておりまするといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
海外在住のね、我が娘あやほさんからね、いただきましたけれども、
そうだよね。世界中で聞けるんだもんね、これ。
これがやっぱりね、本当になんか当たり前すぎて、もうすっかり我々そういうことを忘れてますけれども、ネットにつながる環境さえあればね、海外で聞けるというね。
ねえ。いや、怖いね。こんなさ、バカみたいな話を世界中に垂れ流すって。
なんか日本の恥ですよね、我々。
本当ね、もう申し訳ねえって感じ。
申し訳ない。 日本のポッドキャストがこんなのばっかりだと思ってもらったらさ、まずいよね。
うん。本当だね。
我々は例外なんで。
うん。
ね。ちゃんとしたポッドキャストは日本にもね、いっぱいあるわけで。
うん。
何も考えずに何の打ち合わせもせず、ね、適当に喋ってる番組が日本のポッドキャストだと思われるといや申し訳ないと言いますか。
ね。うん。
まあでもね、本当海外で聞いていただいてね、ありがたいですし。
うん。
あやまさんもね、元気なようで何よりでございますよ。
ね、よかったよかった。
お次は、ゆかさんからですね。きたきたカフェ246。聞いてますよ。なんなら、前回のは、くだばな聞いてからのきたきたカフェでした。気力体力が持たず、感想を書かずに力尽き。大場さん、市長選に出る際は、事前にお知らせください。計画的に市民権を獲得せねばなりません。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
感想などね、無理して書く必要全然ないので。
うん、うん、ないない。
健康第一で。で、市長選に出る際は事前に お知らせくださいと。
うん。
ということで、その際には一歩しますんで、ぜひね、住民票をね、うん、北九州市に移していただきたいと。
うん、そうだね。もう一時的なんだろうから、きっとね。大場さん家に住所移せばいいじゃね。うん、
で、一応基準日があるので、この日より前に住民票がないとダメですよというのがありますんで。
うん、うん。
その日の前に、まあ我が家の方に、まあそうですね、同一住所別世帯にしてね、置いていただいて構いませんので。だからなんだよという話ですけれども、あんまりこういうことを大っぴらに言うとね、もし真面目な人が聞いてしまったら、こいつら不正やってるんだみたいなことね、言われかねませんので、はい。
大丈夫、本当に本気になったらちゃんと部屋借りるから、ね、ゆうかさん。
でもさ、もう市長選とか出たらね、めんどくさいから大変だよ。うん。
まあでもちょっとネタにはなるからいいじゃん。やってみようよ。
ネタにはなるけどさ、そらネタにはなるけどさ、そういえば北九州市の市会議員の選挙はこの前終わりまして、
うん。
選挙カーもね、なくなって静かになりましたわ。
うんうん、
いやー、まあ、寒い中ね、大声出してる人は大変だったと思いますけれども。
うん。
でもニュース見たら投票率が過去2番目に低いとかいうのがね、あってまして、うん、ありゃーという感じで。うん、お次は、昨夜さんからですね。選挙の話を、うんうん、そうそう、と思いながら聞いていたら、名前を呼ばれて驚きました。大場さんが彼氏様になったら、それこそ私が大場さんファンから刺されますって、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、その、刺すような大場さんファンとかさ、どこにいますか、うん、
いないね。
ねえ。私が刺されることはあっても、ねえ、昨夜さんを刺すような不届き者は一人もいないと思いますけれども。
うん。
まあ、昨夜さんはね、本当に先週いただいて、また今週もいただいてですね、お忙しいのに。
ね、本当にさ、ね、もう本当にね、マジで気使わなくていいからね。
で、昨夜さん、忙しいのにさ、X 見てたら、毎朝おはようございますとかさ、きちんと書かれてるわけですよ。それもさ、我々だったらさ、ね、一行おはようというぐらい書くところをね、きちんと文章を考えて書かれてるわけですよ、毎朝のように。
いやー、すごいね。
心が現れますね。
ね。
見習いたいという気持ちが多少あるんですけれども、実行には多分移せないと思います。
まあ、やっても三日坊主とかね。続く。
まあそうね。
長くさ、うん、長くずっと続ける人ってすごいよね。
まあ何事もそうだよね。本当に継続は力なりじゃないけどさ。
うん。
どんなことでもさ、毎日とか何年とかね。続ける人はすごいと思いますよ。うん、次は、神田正輝さんからですね。自分も聞いてますよ。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にすいません、気を使わせて。
うん、本当に、本当にもう、本当すいません。別にそういうつもりで言ったわけじゃないんだけど。
ねえ。だんだん我々こう、身の置き場がなくなってきましたけれども。
うん。うん、
そして次が、これが今週最後ですね。
うん。
なおさんからですね。
おう、はい。
私の大好きな番組の一つ、最終回なんてさせない。選挙、私はいつまで自分で行けるのかな、書けるのかなって思ってます。かっこ目が悪いから。にしても、 選挙のシステムって本当に投票してほしいのかなって疑問。でもだからこそ選挙にみんな行ってほしいし、私も行きます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、まあ、結構選挙のことをあれこれ喋りましたけれども。特にナオさんはね、目が悪いから、書くの大変だと思うんですよね。ちょっと暗かったら見えづらいとかもあるし。昔自分その投票事務のお手伝いに体育館とかに行ったことあるんですけれども、何回か。ほとんどなかったけど、その目の悪い方用に、点字で投票できる用紙とかもあるんですよ。あと点字機というかね。
あるんだ。
だから点字の人が来たら、椅子に座ってできる別の投票台があって、そこに投票用紙を点字の機械というかあれに挟んで、で、針みたいなやつでね、ちょんちょんちょんと候補者の名前をね、打ってもらうというのがあって。一人か二人かそういう方を見かけした記憶は昔ありますけど、まあ中にはやっぱりね、もう、書けないし、見えないし、行くのが大変だからというね、まあ、障害をお持ちの方とか、高齢者の方たくさんいらっしゃると思うんですよね。だからそういうのをね、そのネット使ってある程度ね、できるようになればまた違ってくるのかもしれませんけど、まあまあ、それはそれでいろんな別の問題がね、また起こりそうな気もしますけれども。
まあ、展示もさ、ずっと慣れ親しんで、慣れてる人はいいけどさ、急にそういうなんか、ねえ、見えなくなる人？大人になってからとかさ。まあそういう人って、まあ点字覚えるまでも大変じゃん。
そうね。
なんか音声でさ、声で投票できればいいのにね。誰に投票しますと。
まあ言ってしまえば、そのいわゆる視覚障害者の方が、みんながみんな点字使えるわけでもないし。あれを覚えるっていうのはかなりやっぱり大変なことで。しかもね、その指先でその点字の膨らんだところを触って、これがあとかいいとかね、判別するというのは、多分自分らがやってもね、できないと思うんですよ。かなり繊細な感覚はいると思うし。そう思うと、一応その点字で投票はできるとはいえね、やっぱりハードルが高いよなと思いますよね。
と思う。
でね、今後どんどん高齢者の割合が増えていくわけだから、国のね、偉い方は、まあ、そのあたりをね、なんかいい方法を考えてもらいたいですよね。
まあ、考えないだろうね。
あと、その体育館でやってた時に、車椅子の人が来ると、一応、入り口にスロープとかを置いてるんだけど、
はい、
やっぱほら、小学校の体育館って、車椅子の人が来ることを前提に作ってないから、そもそも。今の新しい体育館はありますけどね、最初からスロープは。
ある、そうね。
古い体育館はないからさ、臨時の、組み立て式のスロープみたいのを置くんだけれども、やっぱ大変なわけですよ。角度があるし。誰かが手伝わないと登れない、降りられないとかさ。そんなんもあるからね。なんとかね、とやりやすい方法、特にこれだけ今、いろんな選挙でね、国だろうが地方だろうが、投票率が落ちてるこのご時世、そうさせないためにも、なんかそういうね、いいやり方というのをね、ちょっと生み出してもらいたいんですけどね。
ねえ、なんかさ、余計なことばっかりしやがってさ、なんかさ、肝心のなんか必要なもの何もしないよ。
ガソリンも上がるし、物価も上がるしさ。
ねえ。
なかなかもう本当に今生きにくい世の中なんですけれども、なんかね、もうちょっといい方法をね、考えてもらいたいなと思いますよね。本当に。
いや、ごめん。
何？
いや、なんかごめん。ちょっと今、変なツボに入っちゃって。
どうしたんですか？
いや、もう、ね、いろいろ、物価も高くてさ、生きにくい、生きにくいよねって、生きにくい世の中になったよねって今話をしててさ。私の頭の中で勝手にさ、生きにくいとか言って、生きにきにくいってなんか言いにくいなとか思って、ひきにくにくいみたいななと。
早口言葉の。
そうそう。なんかね、それ一回ふっと浮かんじゃったらもう離れなくなっちゃって。
たまに人が真面目な話をしてるときに君は。 まあいいですけれども。
失礼しました。うん。
いいえ。というわけで今週いただいた感想は以上でございます。
はい。
というわけでございますけれども。
うん。
最初に言いましたけどもね、1月ももう最終週になりまして、本当に、次はね、うん、もう2月になりますけれども。
うん。
ああ、やばいですね。どんどんどんどん、時間が加速して、で、この番組7周年が来たら、もうその後すぐ自分誕生日が来るんですよ。
うん。
3月には。61ですよ。次誕生日来たら。
でも私7周年の前に私の誕生日来るんだよね。
あ、ごめん、忘れてた。
うん。もうすっかり自分のこといっぱいなんか言ってたけど、その前に私の誕生日があるんですよ。
いつやったんですかね
?12 日だね。ついにね、50ですよ。50の大台に乗りますよ。
全然若いじゃないですか。
いやー、50になるってちょっと想像つかなかったんだよね、自分で。
まあそりゃそうだろうね。うん、その気持ちはわかるけど、今自分が振り返ると、50の頃なんか元気よかったよ。
本当。
うん。今と全然違う。体力あったし。
本当。そんな違うんだ。
うん。10年前だから、まあ、ポッドキャストはまだ始めてもなかったけど。
うん。
今よりは少なくとも元気でしたね。
そうか。じゃあ今、本当に動くんなら今だね。やりたいことやってって。
いや、正直ね、自分も、問題なく体が動くのは、いいところあと10年かなと思ってるんですよ。
うん。
まあもしかしたら5年かもしれないしね。3年かもしれないけど、うん、そこわからんけど。まあ普通に生活してて、例えば、ちょっと旅行に行こうとか言ってパッと動けるとかさ。
うん。
いつでも好きなことができるぐらい体力と健康が維持できるっていうのは、多分あと10年ぐらいと思ってるんで、もうその間になんかね、もうやりたいことは全部やってしまって、もうそれ以降は、あとは余生を過ごすみたいな感じになるのかなと思ってるんですよね。
でも70でも80でも今若いじゃんみんな。
そうだけど自分がその元気な80になれるかどうかわからんからね。
ああ、まあね。
まあ、そこまでもちろん元気だったらね、もちろんそれに越したことはないけれども、うん、そこは何の保証もないから、もちろんね、もう、来年ダメになってる可能性もあるんだけど、まあ70ぐらいまでだったらなんとか動くかなと思うんで。
うん。
あとやりたいことやるべきことはあと今後10年ぐらいでもう全部片付けないといけないかなと。
うん。
で、それ以降本当に元気だったらもうそこはおまけみたいなものでね。
そうだね。
あと10年は動けるぐらい、なんとか体力とか維持しないといけないなと思って今、そのジムに行ったりとかね、まあなんとかしてるわけですけど。
ああ、なるほどね。
最低限だけどね、それでも。
うんうん、
でも、それでも、そういうことしてなければ、もうどんどんね、筋力とかも落ちていくし。
うん。
まあ、とはいえね、やっぱり体力の低下は免れないんで、悲しいことですけれども。うん、はい、うん。頭の中はね、子供のままなんですけどね。
ねえ。
ねえ。
もっとあれでしょ、そして老人になったら赤ちゃん返りするっていうから、ますます若くなるんじゃない？きっと。
いや、まあそうでしょうね。この前もうん、ガンダムの新作を公開初日の朝一番に行ってきましたよ。
うん、
初めてガンダムを見たの、うん、高校生のあの頃に戻っていって。ほんと。で、見て、見終わって、ちょっとあまりの凄さに、で、すぐグリーンさんに LINE したんですよ。いや、すぐ行けよと。
うん。
そういう LINE を送るぐらい、はい、頭の中は若返りましたけどね。
本当、いやー、もう、はい、もう来てるね。
いや、大丈夫です。まあ、まだ、うちの妻を見て、どこの代ですかとか、それはまだ言ってないんで、多分大丈夫だと思います。
いやー、でもさ、それがさ、奥さんになったらどうする？どこの誰ですかって言われるようになったら。
それはもうなったらなった時でもちろん支えますけどね。
支えるけど、なんか家に男の人いるとか言われたら、なんか介護するにもさ、しづらいとかもあるよね。
まあそこはなんとかね、合わせるしかないんだけどね。うん、まあうちも身内に、まあ認知症の高齢者とかいたりするんで、うん、悲しいところもあるけど、うん、本人的には幸せなのかなと思うところもあるんで、
うん、
それにも合わせざるを得ないかなと。
そうね。
そういううさこもね、どうなるかわからんよ。
うん。いや、ほんとで、いや、うちらどっちかがさ、どちら様ですか、うん、状態になったらさ、どうしようね、うん。ポッドキャスト忘れてなければいいけどさ、忘れてたら、嫌だよね。毎週毎週どちら様ですかとか言って。
でもその状態でさ、ちゃんと LINE を繋いで収録準備ができたらすごいよね。ちゃんと、
とりあえず、
喋って
る。とりあえずさ、毎週毎週電話来るから、もしもしって出て、じゃあ、喋りますよって言って、あ、はいって言って、ポチッと押して。
そうそう。なんか知らないけど、体が覚えてるんで勝手に動いて録音ボタン押してみたいな。
そうそうそう。そこまで言ったらすごいな。本名じゃないのに、うん、本名じゃないのに、うさこですって名乗るっていうね。それを覚えてるっていう。
つうか、もうもはや本名すら忘れてるかもしれんけどね。
あ、そっちね。うん。その可能性あるよね。
なんか大事な書類にもさ、うさことか書き出したりしてさ。
やりそう。うさこって誰ですかとか言われて。
あたしよ、みたいな。
ね、
私のことじゃないですか。職業は、ポッドキャスターとか書いてた。
やばい、本当に自称ポッドキャスター誕生するじゃん。
いや、そうなるね。まあ、未来が来ないとも限りませんからね。
うん。
逆に言うとそこまで行ったらもう立派なもんだよね。本当に心底、真のポッドキャスターだよね。
いや、本当だよね。
ね。すべてを忘れても、うさこという名前と、ポッドキャスターという肩書きは忘れてないと。
うん。
いや、これすごいわ。
今週なんかありましたかつってなんか延々毎週同じ話するんでしょ。10分前に話した話とか、それさっき聞いたよとか言って。
パンの耳食べてさ、とかいうことを延々繰り返してさ。
やってそうだね。
そうそう。パンの耳の食べ過ぎはね、体にいけないのよとかいうことをね、10分おきに繰り返すとかさ。
ね、もうさ、ちょっと手が黄色くなってきてさ、とか言って。
どこに住んでても今北海道は寒いでさという北海道の話ばっかり言い出してさ
そうそう、もう雪がすごくてねとか言って
沖縄で暮らしててもね、もう外は雪景色でとか言い出すんだろうね
言ってそうい
や、なんかそこまで行ったらすごいよね。
すごいね。
可能ならぜひね、やってみたいもんですよね。
うん。
ポッドキャストアワードで特別賞とかさ、なんか、功労賞とかなんかもらえるかな、うん、よく頑張りましたでしょみたいな。
本当ね。
まあ、それぐらいいければ立派なもんですけどね。
もうあと2、30年ぐらいやろうよ、じゃあ。
うわぁ。うわぁっていう感じですけどね。まあ、気力体力が続けばね、やってみたいもんですけどね。
うん、そうだね。うん。
ということで、まあ今週もだいたいいい時間になりましたけど、うさこは何かと話し足りないこととかはないですか？
いや、特にないです。
そういえばラーメンはどうなりましたか？
そう、早く終わってラーメン食べないと。
ちゃんと温め直してくださいね。
はい。
今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。